西南プレゼンツオールラグビー発信番組サクラソール、この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。西南プレゼンツオールラグビー発信番組サクラソール、ナビゲーターの柳沢富士子です。今週はラグビーマガジン編集長直江光信さんにユース世代19歳以下20歳以下の期待の若手についてお話を伺います。直江さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今年3月に行われた U19 日本代表イタリア遠征でイタリア代表撃破という嬉しいニュースがありました。 U19、いわゆる高校生日本代表となりますが、この試合は直江さんもね、もちろんチェックされていたと思いますが、どうご覧になりましたか？
はい、今年の高校日本代表はイタリアに遠征して3試合とかだったんですね。U18 イタリア代表で、この試合はもう本当についてすぐで、まだ時差ボケが残っているような状態 で敗れてしまって、その次が U19 イタリア代表とのテストマッチ、まあ、いわゆる真剣勝負の1戦目で、これが2点差だったんですよ。20対22で敗れて、迎えた最終戦で36対27で最後の後半猛追されるところをかわして勝ち切ったんですね。最終戦で勝ち切ったっていうのはやっぱり大きいと思いますね。本当に
日本代表の勝因はどこにあったと思いますか？
はい、今年の高校日本代表は花園の決勝戦を戦った桐蔭学園、東福岡のフォワードの選手中心としたチームなんですね。このフォワードの奮闘が本当に光りましたね。特にあのラインアウトからのボール塊で押し込むっていうのが非常にこの試合でも大きな部分だったと思います。
チームでのこう戦い方っていうのにもかなりこう成長というか進化というのも見られているんでしょうか？
そうですね、日本のチームはこれ本当どのカテゴリーでもそうですけれども、海外の選手チームに比べてどうしても体格が下回ってしまうので、チームとしてのまとまり方、あとチームとしての連動性、早く動くだったりですね、そういうところが非常にポイントになるんですけれども、そこでまさに今回のチームも上回ったということですね。
キーマンはどの選手だったでしょうか？
はい、さっきフォワードって言ったんですけれども、そのフォワードを前に出すっていう意味でスクラムハーフの井上達樹とフルバックの服部亮太、この2人とも佐賀工業の選手けども、キックが非常に上手で、井上は左利き、服部は右利きなんですけども、キックがどちらもすごく伸びるんですね。この選手2人がこうキックでフォワードをよく前に出して、フォワードいいエリアで戦わせたことで、本当によく持ち味が発揮できたっていうのがあったと思いますね。この世代で俺らはイタリアに勝ったんだっていう経験を持った、これは非常に大きいですね。
大きな収穫を得たイタリア遠征となりましたね。さあ、では続いてワールドラグビーパシフィックチャレンジ2024についても振り返っていきたいと思います。 U20 20歳以下、こちらはね、大学生中心のチーム、将来の日本代表予備軍ジャパン15ですが、第1戦マヌマサモア戦、第2戦フィジーウォリアーズ、そして第3戦トンガ A 代表との試合でした。ジャパンは3試合すべてに勝利、全勝での優勝を飾りました。これは素晴らしかったですね。
そうですね、これ全勝優勝って2020年大会以来の快挙なんですよね。この3カ国っていうのは本当環太平洋地域の強豪国で、その代表予備軍ですので、本当にポテンシャルの高い選手が揃っているチーム、荒削りですけれども、そういう相手に対してこう内容もある勝ち方で優勝できたっていうのは非常に大きいと思いますね。
まず第1戦マヌマサモア戦、こちらは48対5、体格差もありましたが、これ大差での勝利でした。
今年の U20 日本代表が目指すラグビーを本当に最初からできたゲームだったと思いますね。で、今回のジャパン15というのは U20 代表にオーバーエイジですね、22歳以上の選手が4人入ってるんですけれども、そういった選手たちも加えながら要所を締めて、遠征の最初どういう勝ち方をするか、どういうゲームをするかって非常にこう大事なんですけど、そこでいいパフォーマンスを発揮したことで、そこから乗っていった、そういう試合だったと思いますね。
続いて第2戦フィジーウォリアーズ戦、こちらは45対43僅差でした。
はい、フィジーウォリアーズというのはもうこの大会でいつもこう上位争う、大体こう優勝争いの一番手がフィジーウォリアーズなんですね。力があるチーム、ジャパンが懸命に戦うけど、こう簡単にトライを取ってしまうようなチームなんですよね、フィジーのチームは。そういう相手に対して本当によく頑張りましたし、こういう接戦を勝ち切ったっていうのは、このチームのこう本当に進化が現れたゲームだったなと思いますね。
最終戦第3戦トンガ A 代表戦、65対15、こちらも、ね、突き放しての勝利。
はい、遠征 最後のゲームで完全にこのチームがこう自信をつけて戦ったゲームだったと思いますね。パフォーマンス見てても選手たちが自分たちはこれをやれば勝てる信じてプレーをしているような印象を受けましたね。
キーマンはどの選手になるんでしょうか。
まあ、キーマンといえばやっぱり去年もこの U20 日本代表で世界大会に出場したフルバックの矢崎義隆ですね、はい、彼はもう桜蔭学園の花園の1年生の時から花園で活躍してきた選手で、去年のその U20 の世界大会、一番トップのその世代の大会でも本当に注目されるぐらい活躍をした選手ですね。その選手で1回経験した上で今年また出られる、そういう選手がいるっていうのはチーム非常に大きいなと思いますね。今回の大会でもやっぱり本当に主軸になってましたね。
その他にはいますか。
はい、あのキャプテンのバックロフランカーナンバー8といわれるあのタイアン、天理大学の選手なんですけど、彼も天理高校でキャプテンを務めて、天理大学でも1年生から出場してものすごいタックルする選手なんですけれども、本当にこうザ・キャプテンという感じで、彼がやっぱりこうチームをまとめた中心だったっていうのは一つ大きいと思いますね。で、彼と共にこうフランカーを組んだのが明治大学の大川小太郎っていう選手なんですけれども、彼は高校日本代表では大川がキャプテンを務めているんですね。こういうリーダーが2人いるっていうのは本当にチームとして大きいなと思いますね。
今回のパシフィックチャレンジの優勝からもジャパンの未来は明るいという印象ですが。
いや、そう思います。特にこの世代は本当に高校生の時から中生の時から活躍してきた選手が非常に多い世代なんですね。なのでこう何年に一度って言っていいぐらいの当たり年っていうんですかね、それぐらいこう逸材が揃っている世代ですので、今年の世界大会、今回は去年一番トップのカテゴリーから降格してしまったので2番目のカテゴリーの大会に出場するんですけれども、ここで優勝すれば来年また世界トップ12カ国の大会に昇格できますので、それが本当十分視野に入る世代だと思いますし、ここからあのエディさんも今回合宿にも参加しましたし、サモアの遠征にも実際行って練習指導をしてるんですよね。エディさんもやっぱり注目してる選手たくさんいると思いますので、もしかしたらここから本当に今年中に日本代表に抜擢される選手が出てくるかもしれないですね。実際お名前を何人か挙げてますので、ね、ウィングのエディさんもいいです、矢崎もいいですし、あのスクラムハーフの高木ジョージはエディさんあのずっといいって言ってますし、オーバーエイジで参加したフッカーの佐藤健二とかですね、ナンバーエイトの青木圭と参加もいいですね。この辺は本当入ってきてほしいなと思いますね。
次回のワールドカップに向けて期待できる若手しっかり育ってる印象ですね。今後の若手の活躍に注目していきましょう。さあ、高校生大学生の若手からリーグワンまで読み応えのある情報満載なのがラグビーマガジンですね。昨日25日発売になった最新号ラグビーマガジン6月号、どんな内容になっているんでしょうか、ご紹介ください。
はい、今回はリーグワンがクライマックス、本当にディビジョン1のプレーオフに進出する4チームが確定したんですね。このクライマックスに向かっていく終盤戦の模様をたくさんこうレポートしていますし、それと合わせて今回は高校の選抜大会、全国選抜大会が3月末にありましたので、その特集もたくさんやってます。
ぜひお近くの書店ウェブショップで皆さんお買い求めください。今日はラグビーマガジン編集長直江光信さんに U19、U20 日本代表についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
西南プレゼンツオールラグビー発信番組サクラソウル、この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
がだけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝く桜ソウル。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。